皆さんありがとうございました。6月1日、月始め祈願の月例祭ご祭典をお使いさせていただきました。ありがとうございました。今月はいよいよ上半期、締めくくりに差し掛かって、早くもですね、半年の締めくくりに差し掛かっていく月ということで、月末の29日には、交通安全、護岸護漁法体の大祈願祭を取り行わせていただきますけれども、まずその前に、今月は先ほど祭祀でも掃除をさせていただきましたけれども、6月の5日にですね、愛楽教会の二田親先生の5年の式年祭が、使えられる予定になっております。また、8日はですね、その愛楽の二田親先生の次の弟さん、2番目の弟さんであります大坪光明先生の満7年のご休日でもあるんですけれども、二代大恩人である二代親先生の式年祭ということで、神有教会からもですね、参拝をさせていただきたいということで ありまして、今回はですね、私早い段階から今回の二代親先生の5年祭は、邦子先生に参拝していただきたいなという思いで、成り行きの流れとともにですね、そういうものを感じていて、早い段階から邦子先生に行っていただけないかというふうにお伝えしておりました。で、そしたらですね、結局6月の5日木曜日でウィークデーなんですけれども、神有教会からも邦子先生はじめ6人の方がですね、参拝する運びになりまして、そしたらその6人が全員ね、女性なんですね。今回は6人が6人ですね。神有教会、その今まで愛楽教会のこの初代親先生や二代親先生の式年祭であったりとか記念祭にお参りする時が何回かありましたけれども、女性だけでこう参拝するっていうのはほとんど記憶にないですね。でそこの成り行きをいただかせていただいて、当初のうちからですね、邦子先生に行っていただきたいというふうに思っていたのも、やっぱりこうかんながらというか、神様がこう合わせてくださったのか分かりませんけれども、またこれまでとは違った特別な参拝になるようなものを感じさせていただいております。でということで、私は今回は教会お留守番なんですけどね。今回はですね、その邦子先生なんですけど、成り行きの中で二代親先生の5年祭に参拝して、その後ですね、福岡県の星野村というところがあるんですけれども、そこ、山の奥の方なんですけど、そこが邦子先生のお母さんの実家があって、お墓もあるんですね。ただそのお墓の方はですね、もう私たちがもう神有教会に来させていただいて20数年間全然、行けるような状況じゃなくて、だいぶご無沙汰していたんですけれども、成り行きの中でそちらのご先祖様にお礼を申し上げるということで、そちらの方にも行かせていただく運びになりまして、今回1泊2日で邦子先生がですね、参拝、お姉さんの藤田明子さんというお姉さんも一緒なんですけれども、1泊2日で邦子先生と邦子先生のお姉さんも参拝ということになりまして、だから、2日間教会を留守にするわけですね。邦子先生がもう分かりますよね、どういうことかですね。問題なのはですね、この2日間私とひろと君でどうしのぐか。今までもですね、何回か邦子先生が一泊で外に出かけるって、外に出かけるっていうか参拝なんですけど、愛楽教会とかご本部、それはもう何回かはあったんですけれども、その時はですね、事前に問題なのは、特に問題なのが炊事と洗濯なんですね。で、その炊事、食事の方ですね、カレーライスを何日か分作って、事前に作ってくれたりとか、時には、魚のアラですか、アラを大量に作って、2日間ぐらいはそれで十分賄えるぐらい事前に準備して出かけて行っていただいたりとか、逆に洗濯に関してはですね、私、 雷教会に来させていただいて、洗濯物を一回もかけたこともないし、干したこともない。畳んだことは最近、近年少しずつまばらに出てきてますけどね。もう、おんぶに抱っこなわけで、洗濯物だからこう、二日分か三日分溜まったのを、くにこ先生が帰ってきてから翌日、もう、丸一日かけてこう、まとめて洗ってくださったりというようなことだったんですね。過去数回の宿、まあ、ほんの、2回か3回あったかないかの国子先生の宿泊を伴う外出の時はですね、でもですね、いつまでもそれその状態だったらですね、それはあまりにも横着だったなと、先々のことも考えた時にですね、やはりそういうこともですね、試行錯誤でもいいからちょっと自分でさせていただかなきゃいけないなと。で、またそれがですね、それは二代上先生からですね、留守番の御用にあたる私に対しての宿題だなと思ったんですね。そこに取り組むことが。もう新人で取り組ませていただきたいと。新業としてですね。留守番だからといってですね、それじゃなくて、せめてじゃあ留守番なら留守番で、二代は先生に何をお供えさせていただくことができるか、何をお土産としてお供えさせていただくことができるかということになったとき、そこに取り組もうと思ったんですね。今までやらねばやられまと思いつつもやってこなくてですね、振子先生のおんぶに抱っこにしていたことをですね、特に炊事と洗濯ですね。そこを、倒れ転びしながらでも、新人の業務を伴って、二代は先生のお供え、神様へのお供えのつもりで取り組ませていただこうということを、思い立ちまして、先月の春のご大祭が終わったあたりから、いきなり行き当たりばったりだと戸惑いますので、国子先生にですね、まず選択ですね、どうやったらいいのと。一応ですね、全自動の洗濯機があるわけですけど、こうやって入れて、このボタンを押してということで、レクチャーを受けたんですね。ただ頭の中では入ったんですけど、ただそれだけではなんか一抹不安だったんですね。でそしてそれから数日後に国子先生に、めんどくさいとは思うけれども、ちょっと自分で実際にそれやらせてもらえないかと付き合って、それをちょっと見てもらえないかということを頼みまして、朝ご記念が終わった後ですね、洗濯機の場所に行って、実際にやってみようと思ったらですね、やっぱり自分で実際やってみないと分からないこととか、見落としてることとか、気づかないことっていうのがいっぱいあるなということを気づくわけですね。例えばまず洗剤がどこにしまってあるのかで、洗剤があって、どのぐらいの洗濯量の時はどのぐらいの洗剤の量と水の量が必要なのかとか、そして洗剤の入れ方一つもですね、液体洗剤なんですけれども、適当に入れたらですね、もう液体がツーッと滴ってですね、キャップやらボトルやらがぐちょぐちょになるんですね。うまくこう垂直に入れないとですね、入らないとかですね。で、水の量とか、水の量にしても、厚手の生地の洗濯物がある場合は、洗剤の量も水の量も多くしたりとかですね、そういうことがやっぱり頭に入ってなくてですね、やっぱり実際に自分で洗濯物を入れて、操作して、洗剤も自分でやってみて、見ないと、やっぱり十分にですね、分かっていなかったということに気がつくわけですね。炊事の方というか食事の方にしてもしっかりですね、うにこ先生が出かけてる間、一番手軽なですね、カレーライスでを作らせていただこうということで、それもですね、一応カレールーの裏にはですね、レシピが書いてあるわけですよね。で、一応うにこ先生から流れは聞くわけですけれども、これも一回実際自分でやってみるのを見てくれないかということです。そしたらこっちは洗濯の時にましてですね、やっぱりね、わからないことだらけなんです、実際にですね。例えば、皮の剥き方ですね、野菜とかの皮の剥き方、そして包丁の入れ方、切り方、そしてどれぐらいのサイズに切ったらいいのか、その切った野菜は、まずその 鍋に入れるわけですけど、その鍋がどこにしまってあるのか。まあ、皆さんね、普通にやっておられると思う。でも私にとってはですね、大冒険なんですね。今までやったことのないことをやろうとしているね。そして、どのタイミング、まず何を入れるのか。で、次、で、この食材はどのタイミングで入れるかとかですね。やっぱり分かってるで頭に入ってないですね。聞いただけ、見ただけじゃですね。実際やってみてですね。そして、邦子先生に、これどうだったっけ、これどうだったっけ、確認しながら、やっとこさっとこですね、作る。そして、まあね、じゃがいもなんかにはですね、後で入れた方がいいとか。で、入れるにあたっては水に浸しておいた方がいいとかもですね、やっぱ分かんないことだらけなわけです。で、ある程度煮立ってきたルーを入れるけれども、ルーは火を止めてから入れなきゃいけないとかですね。やってみないとわからない。やってみて初めてこう気がつくようなことだらけなことに気づかされるわけですね。で、それ、しかもそれは一回やれば覚えるかというとそうでもないんですね。そのカレールーの作り方もですね、3週間前か1ヶ月前くらいやったんですけど、また先週ね、ちょっと週末寒い時期が来ましたよね。もう一回、今度はシチューを作ってみるから、ちょっとも不安だからって。やっぱり、覚えたつもりだけど、やっぱり、ある程度ですね、皮の剥き方とか、包丁の切り方とかは覚えたんですけど、やっぱ段取りが忘れてるんですよね、2週間くらい経つとですね。ね、で、かつシチューの場合ですね、粉、粉末入れたらですね、あれはすぐ凝固作用が起こるんですかね。少しずつ入れてあげて、かき混ぜてあげないと、すぐあっという間に固まってしまうことなんとかですね。やってみて初めて気がつくわけですね。本当にですね、改めて本当に世のね、食事を作っておられるか、まあ、ご婦人、今はね、男性の方でも作るんでしょうけど、すごいなと思いますね。尊敬しますね。これをね、まあ、やってるわけですよね。毎日毎日ね。まあ、感謝の気持ちも湧いてきますしね。やってみるとですね。心がいろいろ気づきがあったり、学びがあったり、失敗もあったり、試行錯誤があって、戸惑いもあったりするわけですけど、そういうことがあるからこそですね、初めて身につくわけですね。聞いた、知った、見ただけじゃ、身についてつききっていないんだということですを改めて感じたわけです。それを取り組みを通してですね、信心においてもしかりじゃないかなということですね。私たちが教えをですね、今まで本当にいっぱいいただいてきました。浴びるようにですね、あ、このことも聞きました、このことも知りました、そのことも分かってますと言ってもね、本当に分かるてはいない。それだけじゃ、実際にそのですね、教えであったり聞いたことをそれぞれの家業の場で取り組んで実践してこそですね、身についていくものなんだなと。例えば車の免許でもそうでしょ、ね、どんだけその交通ルールとかが、ね、学科のわきまえてもですね、やっぱりこう実際にハンドルを握ってアクセル踏んでブレーキも踏み方、どのタイミングで踏むか、どのぐらい踏むかとかですね、やってみないとわからないわけですよね。かつね、それも教習所の範囲の中だけでもしょうがない。実際路上っていう場所に、実地の場所に出てこそ初めて免許が取れるわけですよね。確かにですね、実際やってみる、取り組んでみるということは決心もいりますし、やってみたらやっぱりですね、痛い、熱い、冷たい、あ、しまった、後悔とかですね、そういうこともあります。思いもよらぬことがあったりとかですね、これはどうしたらいいんだろうということに出くわしますけれどもですね、その反面ですね、その身についた時のそれがあるからこそできた時の喜びというのは等しいですね。例えば料理とかにしてもですね、やっぱりそういうことがあって、やっぱり自分が作らせていただいた、自分がって言ってもほとんど邦子先生もレクチャーしてくださったんですけれども、やっぱり美味しいですね。一味違いますね、うん、そうやってまあ心がですね、今までのまあドキッとすることもあったとしてもですね、そういう刺激であったりとかですね、感情が、今までにない感情とか出会いが芽生えていく。心が動く。心の感情が、いろんな感情が芽生えてくる。 まあそれはもうね、悔しいとか失敗とかいうことも含めてね、それがあるからこそですね、身についていく血肉になっていくんだなと。信心もそうだなと。教えを身につけていく血肉にしていくっていうこともこういうことなんだなということを改めて思うわけですね。今朝はですね、ご理解の12節をいただきました。ご理解第12節です。神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよ、空が神、霜が神です。神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよ、空が神、霜が神で、私その12節を開かせていただいたときにですね、12節のその庭の口を外へ出てみよっていう部分だけがガッと大きくなってくるところをいただいたんですね。こんなの初めてだ。今までは空が神様だよ、霜が神様だよとかですね、いうところがクローズアップされたんです。今日はその庭の口を外へ出てみなさいと。ね、神様に会おうとするのもですね、庭の口に出なければ出ようという、まず発信を起こして、そして一歩を踏み出して、扉を開ける、戸を開けることによって、ああ、空も神なんだな、霜も神なんだな、ということに出会えるわけですよね。教えを本当に身につけていく、血肉にしていくことというもの、そういうことじゃないでしょうかね。まず、よし、この教えに本気で取り組まそうとしていただこうと発信する。そして、試行錯誤しながらも一歩踏み出す。そして、今までやったことのない扉を開けさせていただくことによって、血肉になっていくということですね。今月は一つですね、皆さんもあると思うんですよ。私だけじゃなくて、これまでこれはちょっとね、取り組んでいこうなければなというふうに思いつつも、ずるずると、まあ、取り組まなかったことであったりとかですね、やらなければと思いつつもやれなかったこと、そういったところをに、ね、取り組ませていただくというかですね、焦点を貸していただいて、本当に車の運転じゃないですけれども、助手席にいてもってはですね、いつまでたっても車を運転することはできないですわけです。車を運転することは身につけられないわけです。助手席じゃなくて実際運転席に立ってですね、そして自分でハンドルを握って操作して身につけていくのと同じように、信心も教えもですね、この助手席信心から運転席信心へ、そして庭の口の内側のとどまる信心から思い切って庭の口の外へ出てみるというところに一つ構えを作らせていただいてですね、いよいよ今まで取り組みきれてなかったものであったりとかいうところを取り組ませていただいて、いよいよその教えがですね、課題が本当に身についていく、血についていくような実践と実証を挙げさせていただいて、29日とですね、上半期の御礼の御祭り、またその前にですね、まあ、5日のですね、二代和先生の5年祭であり、8日の三つ明先生の例年祭、まずそのことを発信させていただいてですね、願わせていただいて、29日の大祈願祭には倒れ転びしながらもですね、確かにまだまだ身にはついてないけれども、とりあえず、一歩踏み出してみました。一歩踏み出したらこういうようなことがありました。こういうような気づきがありました。今まで感じたこともないこういうような心に響いてきましたとかですね、そういうことをご報告できるようなですね、お祭りにさせていただきたいと願わせていただく今日のお祭りでございました。本日はどうもありがとうございました。どうぞ今月もよろしくお願いいたします。